さて今日は6月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長い自粛生活からなかなかお子さんたち一気に集団生活そういうものをしようと思っても集中力がなくなって無気力な様子もあるという、うん、そういうところ、お家でじゃあどのようにサポートしたらいいのか、特に前半の方ではお子さんがとっても不安だっていうことを大人がまずはちゃんと受け止めとかなきゃいけないということで、はい、それにはどういうことに気をつけたらいいでしょうか。
そうですね、不安な気持ちを、うん、聞いてあげてほしいなって思うんですね。
はい、
不安な気持ちを話せる雰囲気作りっていうんでしょうか。何も言わずに得ないかですね。それはあんたもっと頑張ったらいいのよとか、そんなみんな一緒よとか、そういうのでことを言うんではなくて、ああそうやな、不安だねって、ああそういうところ不安だね、そういうところ不安に思ってるんだねっていうふうに聞いてあげて、肯定しながら、その不安な気持ちを肯定しながら聞いてあげてほしいなって思うんですね。
今おっしゃった、例えばお子さんがなんか学校行ってもいつも通りじゃないか、なんか分かれへんわって言ったら、そうやね、不安やねっていう言葉をいただくと、
そうです、そうです、
ちょっとほっとします ね。
そうですね、安心して喋っていいんだっていうことで、不安なところ、多分何か分からないけど不安っていうのは大きいと思うんですよ、
で不安っていう言葉も出せない子どもさんもね、いますからね。
だからそこを聞いてあげることで、喋ることで自分の気持ちが分かりやすくなるっていうのもあるんですね。そういうところで私不安やったんやわとか、お友達とちゃんと喋れるやろかとか、お友達ができるやろかとか、先生は怖くないんだろうかとか、勉強ついていけるんだろうかとか、そこを全てこう聞いてあげる、そのみんながそうでしょうではなくって、そうだねっていうところで、そうだね、でも大丈夫だよ、お母さんがついてるからねっていうふうな、共に考える、一緒に考えていこうねっていうような、スタンスっていうか、その構えで聞いてあげてほしいんですね。
一緒に考えてあげるも嬉しいですね。
そうですね、叱咤激励はいらないと思いますので。
なるほどね。
で親の方はね、不安になると、親も不安になると叱咤激励したくなるんですよ。
なるほど。
そこをぐっと親が不安になっちゃうと、子どもは不安を語れなくなるので、
そっか、
はい、そこはぐっとちょっと我慢してあげてほしいなと思います。ただそのまた親が不安になりすぎると聞き出したくなるんですね。何があったの、どうだった、今日はどうだった、大丈夫だった、もうそれをやられると、子どもも逆にまたしんどくなるので、喋りたいときにちゃんと聞いてあげてほしい、どうだったどうだったという、これ尋問に変わっちゃいますので。
なるほどね。
聞くって本当によく言われる、耳に10の4の心で聞く、耳へっていうんですか、の気持ちで聞いてあげてほしいな。
なるほどね。そうなんですね。まずそれがとっても大事ということで、ちょっとこの時間はいつも小さい子さんの、お母さんからの悩みなどにご相談乗っていただいてますので、例えばさっきも小さいお子さんは割と早いですよとおっしゃってましたけど、保育園に行かれる方とか幼稚園に行ってらっしゃる幼児さんの場合はじゃあどんな感じでサポートすればいいでしょうか。
そうですね、ちっちゃい子は割と大人の影響を受けてることの方が多いんですね。子どもさん自体は家に何日もいててもそんなに変わらない、ただ生活習慣の方で、保育園で積み上げてきた生活習慣が少しこうゼロに近い状態に戻る、ただ元に帰るのは早いんですね。毎日またその生活が始まっていく中で、また戻っていくっていうことがあるので、そこら辺のところは保育園の先生としっかり、コミュニケーションを取りながらされたらいいと思いますし、お家の中にずっといらっしゃった状況だと思うので、ちょっと暑くなってきたの で、
あ
れなんですけども、夕方のちょっと涼しくなった時間に少しの時間でいいので、お外の空気を吸いに行くっていう形を、ちょっと取ってあげることも、子どもの気分転換になるのかなっていうのを思いますね。
じゃあ幼稚園とか保育園の集団生活に慣らすための何かこうサポートとかっていうことではなくて、もういつも通りのお母さんとお子さんとの関係の中でちょっと気分転換をするぐらいで、
そうですね、大丈夫だと思います。 よく言われるのが、その心がぐっと、お母さんなんかもそうですけど、心がぎゅっと心配やいろんな心配を抱えてぎゅっとなっているところ、うん、あの心のストレッチみたいな感じで、あ、はい、あの体もストレッチしていくと、ね、ここあの
気持ちいいですね。
のと同じで心もストレッチする気持ちで、はい、少しこう柔らかくしていく方法を見つけられたらいいんじゃないかなと思います。のびのびと、
はい、じゃあまずは小学校行かれた低学年の場合はいかがでしょう。
そうですね、低学年のお子さんの場合はやはりその状況的なところで、あの先ほども言ったように自分の置かれている位置っていうのがまだはっきりその居場所がないっていうんでしょうか。
そうですね、
わからない
状況、新しい学年になって、はい、てるんだろうんですよね。
そうです、はい、高学年ぐらいになってるとなんとなく状況が分かるんですね、はい、大人の状況も分かってるし、社会が今どういう状況にあるっていうのは分かるんですけど、低学年のお子さんってちょっと中途半端な話ですけど、はい、その放ってってなんとかなる年齢でもないし、ね、かといって自分の中でこういうふうにしていったらっていうのもないので、しっかりこうあの寄り添ってあげること、またあの、集中力がなくなってきてるお子さんに関しては、はい、あの例えば親子で一緒にあのゲームあのその、うん、テレビゲームではなくて、はい、あの神経衰弱的 な, なあのこう見とかないとわからないっていう、
トランプを使ったりっていう、
はいはい、そういうあのゲーム遊びなんかも、はい、あの会話をしながらね、あのいいのではないかなと思いますね。
昔よくね、姉としたのがね、うん、黒と赤にトランプを分けて、はい、1から順番にっていうのは、はい、あれ結構集中しないとできないですよね、
は
い、
そうですね。
なるほど、そういうところでも集中力を、は
い、いやあの取り戻していくのに、
養えますね、はい、確かに。
であの会話をしながらなので、心の方も、はい、あのなんでストレッチって言ったかしらけど解放していかれる、またあの頭もあの、ね、活性化していくっていうことで、うん、あの少しその準備運動としてはそういうのもいいのかな、低学年になってくるとルールが分かってくるので、はい、いいのかなっていうふうに思いますね、はい、
じゃあ声を掛け合いながらなんか集中力のできるようなゲームをしていく、はい、ということですね、はい、あの兄とはよくこうあの今将棋ちょっとあの、はい、藤井君頑張ってっていう気持ちもありますけど、はい、将棋の駒でこう一つずつ崩さないでっていうのも、あれも集中力いりますね。そーっと取っていくね。
そうなんですよ、本当にあの、年関係ないですよね、大人も子供関係なく、はい、うんっておかしいですけど、うんの
でも一応これ取ったら崩れるかなってこう考え方もね、はい、覚えてきます、体験から。
そうです、でそういうところでちょっと脳の活性化を、あのサポートできるんじゃないかなと思います ね,
ね。私は兄と5つ違うから、幼稚園ぐらいの時はもうあの兄は中学年ぐらいになってますからね。なるほどね、そういうものでも取り返せる、はい、訓練ができる、はい、ありがとうございました。で高学年はいかがでしょう。
そうですね、あの高学年になるとやはり自分の世界を持ってらっしゃるので、そうですね、あのつかず離れずではないですけれども、あまり入り込まれると、うん、あの子どもの方も、でもただちょっとこの時期不安が重なっていくと、はい、少し赤ちゃん帰りではないんですけども、戻られる、
この学年がそういうふうになりますか、
はいはい、不安なところをうまく、その赤ちゃん帰りっていうのは甘えるだけではなくて、はい、イライラですね、
イライラ、
うん、あの当たったり何かに当たったりっていうところがあるので、そこをあのしっかりサポートしながら、あの先の話をしてあげるのは、例えば、はい、あの今度はいついつ休みになるとどこどこ行こうかとか、うん、あの大きなあれじゃなくて、うん、あのじゃあ今度はこれをしようかとか、うん、の楽しみを作ってあげるっていう
の、少し先の楽しみ、はい、例えば今度のお休みという1週間先だったりとか、
はい、
そうです、
はい、ちょっと目標を前にか、はい、の持たせてあげることで、よし今日頑張ろうっていう気持ちになっていくんじゃないかなとも思いますね。
じゃ あ, あのやっぱり高学年になってくると自分自身の中で閉じこもってしまいがちのところもあるかもしれない、はいはい、じゃあ外からコンコンってノックするような先の楽しみをさりげなくということですか、はいはい、
そうですね、計画を一緒に立ててみるとか、で例えばもうお正月どこ、夏休みが少なかったら夏休み行けなかった分、あのお正月にどこどこ行こうかでもいいと思うんですね、でそれとかまた何かを作ろうか今度のお休みでもいいと思うので、はいはい、一緒にできることが多分たくさん増えてくる年齢だと思うので、はい、そういうところを積極的に、あの一つの作品ではないです ですけど、一緒にこう共同で作っていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。
高学年ということは ある意味一人でもなんかできそうな気がするから、はい、寄り添うってことの動作が少なくなってくる時期ですけど、はいはい、まだまだ必要なんですよね。だからそれをあえてちょっと見せてあげて声掛けすると、はいはい、いわゆるちょっと赤ちゃんがいさ心が落ち着くという、はいはいはい、いろいろこう対応が違ってきますね、はい、そのあたりぜひ大人の方も私たちも不安なのは同じだけど、もっともっとこう自分だけでは解決できないお子さん方にまずはちょっと寄り添って、最初におっしゃったしっかりしなさいとか、はい、みんな一緒よっていうのは言わない方がいい、
はい、そうですね、はい、
だからそしてまた無理やりに聞き出そうともしない、はい、だからお話ししやすい雰囲気を作るのが、はいはい、で一緒に
そうです、ね、
考えてあげるよっていうメッセージは発信はすると、はい、ありがとうございました。また来月になりましたら今度はもうぜひ小さいお子さんの、ね、悩みでお答えできていただけるような落ち着いた時期に、ね、はい、なれたらいいなと思いますね、はい、今日もお話をいただきました NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今日の放送は、明日までにはホームページからの方にアップできますので、ぜひアーカイブでお聞きいただきたいと思います。